このポッドキャストはゲームクリエイターである和健がゲストの方とゲームデザインの話をしてゲームデザインについて学んでいくというポッドキャストです。今日のゲストは上杉さんに久しぶりに来てもらってます。こんにちは。
はい、こんにちは。上杉正人と申します。フリーでボードゲームのゲームデザイナーをやってます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。久しぶりですね。いや、上杉さんの回はですね、やっぱり再生回数も結構伸びてるので、やっぱり。
なんでなんでしょうね。その、和健さんのね、タイトルの付け方がその時すごい良くて、
いやいやいや、やっ
当たったん
ぱ
じゃ
り
ないかなと。
ネームバリューがね、
いや、
上杉さん
ないです
の
けど、ありがとうございます。
ネームバリューでお客さんがいっぱい来てくれるという。はい。でですね、今日、上杉さんに来てもらったのは、自分が最近やったゲームで、バラトロというね、ゲームがね、あるんですけれども、Steam で販売されてまして、簡単に言うと、ポーカーをデッキ構築にしたゲームっていう風に言ったらいいですかね。はい。
はい。
これがすごい自分的に気に入って、この仕様はいいなって思ったところがいっぱいあったので、で、上杉さんもなんか Twitter 見たら、ね、それを遊んだっていうのを見たんで、これはしめしめと思って、ちょっと話ができたらな
はい。
と思いまして、はい、ゲストに来ていただきました。はい、なんかゲームの説明としてはこんな感じでいいですかね、バラトロのゲーム
そうで
性
す
が。
ね。やっぱりその、まあ、ポーカーというより、ビデオポーカーですよね。カジノとかに置いてある筐体でやる。なんか普通にポーカーっていうと、まあ、人対人のテキサスホールデムが普通のポーカーですけど、そうじゃなくて、本当に単純な、自分に手札配られて何枚チェンジして役を揃えれるかというだけの。
そうですね、そうですね。ドラクエにあるポーカーと
あ、
か、
そうですね。ドラクエのカジノの。
ドラクエのカ
は
ジ
い。
ノ。あんな感じで、いやけど、最初、ポーカーでデッキ構築って説明聞いたときは、何を言ってるのかさっぱりわからなかったんですけど。
そうですよね。まあ、スレイザースパイア以降の、はい、流行でできてるわけですけど、いや、なんか僕も最初に思ったのが、そのデッキを作るって言っても、52枚のトランプのデッキがそもそもあるわけじゃないですか。それを、そこから構築するのってすごい難しいですよね。スレイザースパイアとかも、まあ、10枚とかのデッキから始めてから、カード1枚入れたら、その10枚のうちに1枚加わるんで、デッキ全体の10%が変わるんですけど、52枚にカード1枚加えたって全然影響ないだろうとか、
いやー、ほんと
びっ
そう
くり
で
し
す
て。
よね。
どうやって成立させるのかなというところから、最初興味が湧きました。
いや、結果うまくやってる感は、
うん。
あります。意外と、まあ、回ってくるもんだなっていう、こう、エンハンストされたカードが1枚入っ
ああ、
て、
そうですよね。デッキに加えたカードが、まあ、結構デッキを使い切るぐらいまでやったりしますもんね。その1回の戦闘というか、
そうですね、
うん、
そうで
1
す
回
ね。
のプレイで。
最初は全然来ない、カード来ないんじゃないかって思ってたんですけど。
で、そう、このゲーム、作者は参考にしたゲームとして、スレイザースパイアの名前は挙げてなくて、まあ、確
そう
実
なん
に
で
そ
す
の
か。
系譜だとは思うんですけど、まあ、なんだろうな、そのスレイザースパイアはあくまで祖先というか、より遠い親であって、直接影響を受けたのは、スネーク RX っていう、SNKRX って書くんですけど、スネークゲームとスレイザースパイアとオートチェスを組み合わせた感じのゲームがあり
知
ま
らな
し
かって
、
た。
そのゲームに結構 UI の感じも似てるんですよね。
へえ、
なんか
そう
ふわ
なん
ふ
で
わっ
すね。
と浮いてるような感じの UI で。あとはもう一つ、ラックビーアランドロードっていう、日本では幸運の大家様っていう名前で売ってるんですけど、スロットマシーン作るスレッタスパイアみたいなやつ。その2つの影響を受けたって言ってて、僕も最初はプレイしたとき、まあ、かなりラックビーアランドロードっぽいなと思ったんですよね。やっぱその、両方ともポーカーとスロットっていう賭けのゲームを題材にしていて、どこまで行っても自分がそれに干渉することはできるけど、最後は運で決まるよみたいな部分があったりとか。
いや、そのやっぱりランダム性が残っているのが非常に重要なんだなっていうのはやっぱり思いましたね。
そうですよね。なんかこのランダム性によるコントロールできないフラストレーションもあるんだけど、気持ちよさというか、 まあ、やっぱ社交心ですよね。
そうで
そ
すね。
の、はい、うまくいった時のラッキー感ありますよね。
あと、そのランダムさ、その不安定さがないと、もう安定してしまうので、一度デッキが構築されてしまうと、もうやることがなくなるというか、もう、緊張感がなくなってしまうので、なので、
そうですよね。
このゲームにおけるその緊張感演出というか、緊張感に寄与しているのは、まあ、カードのランダム性っていう部分と、あとボス戦でのデバフ、そ
はい。
のデバフもまあランダムなので、まあ、あれがあるからこそこう飽きずにいけるのかなっていうのはすごい感じましたね。あの仕様がすごいいいなっていう。
そうですよね。シンプルなのに、まあ、しっかりバリエーションがあるという良さありますよね。僕がこのゲームで一番面白いと思ってるのは、まあ、多分みんなそうだと思うんですけど、まあ、ジョーカーのシナジーで
そう
す
です
ね。
ね。
はい、まあ、ジョーカーもまんまスレイドスパイアのレリックに相当するものなんで、まあ、新しいものじゃないんですけど、そのスレイドスパイアではかなりレリックはランダムに手に入っていって、どれを選ぶかみたいなのはないんですけど、このゲームはそもそも、スレイドスパイアみたいな3択報酬じゃなくて、物を手に入れるときは、基本的には全部お買い物で自分が選んでいくんで、ジョーカーもちゃんと自分で選びながらシナジー作っていくっていう。で、しかも5個までしか持てないっていうところが、なんか、5個しか持てないのか、最初思ったんですけど、その5個でいかにやっていくかみたいなところにすごい焦点当たってて、いいんですよね。
確かに。
はい。
しかも、こう、組み替えたりしますからね。序盤は
そうなんです
こ
よね。
れでいってて、後半でみた
は
い
い。
な。
そうそう。まあ、今日、この日、1回だけ勝ちたいみたいな戦闘があったりして、そのために1回だけジョーカー買って、で、その戦闘終わったら売るみたいなのもあったりして、それはいいですよね。今だけ勝ちたいみたいな時に。で、あとは、育成用にお金たくさんもらえるけど、別に戦闘には寄与しないジョーカーがあったり、あとは、その、買った瞬間は弱いんだけど、青天井にどんどん強くなっていくジョーカーがあったりとかで、で、買った金額の、まあ、半分切り捨てかなの売り値でジョーカー売れるんで、まあ、一旦買っても最終ビルドまでに結構売ったりっていうのが損にならない作りになってて、まあ、そういうとこもいいですよね。
そうです。いや、ジョーカーのスキルっていうか能力はかなり練られてるなっていう感じがしましたね。バリエーションも豊富
そう
です
です
し。
よね。で、なんかバランスが取れてるかというと、全然そうじゃないところもなんかうまいですよね。やっぱ
そう
そ
です
こも
ね、
ランダ
そ
ム性の良さというか。当然、ジョーカーの中でも強い弱いあるじゃないですか。一番
あり
弱
ま
い
す
シ
ね。
ンプルなジョーカーが倍率プラス4になるだけのジョーカーがあって、単にそれの上位互換のやつも結構あるし、で、そもそもジョーカーにモッドがつくじゃないですか。ホログラフィック、ポリクロームみたいな。で、ホログラフィックがついたら、その倍率がプラス10になるから、じゃあ、元のプラス4のジョーカーってめちゃめちゃ弱いじゃんみたいになるんですけど、まあ、そういうところでも、やっぱプレイごとの波があって、今回序盤でポリクローム出たから頑張ろうみたいな風になるのがいいですよね。
そうですね。あれがすごい、なんでしょう。ついてた時にすごい嬉しくて、そうだな、ディアブロで、武器拾った時に、あ、こんなレアなスキルがついてるみたいな感じの嬉しさが、付与されてるなっていうのはすごい感じま
い
し
や、あ
た
り
ね。
ますよね。ディアブロ3からそのレジェンダリーのアイテムが落ちたときに、茶色い光の柱がマップ上で出て、派手に表示されるようになりましたけど、今回はそのバラドロでもショップに入ったときに、キラッとジョーカーがモッドがついてると開き光るんですよね。で、それもディアブロと同じで、こう、よく見たら、いや、全然しょぼいジョーカーについてるからいらないじゃん、みたいになるのもまた面白いんですよ。ぬか喜
確かに、
びみたいな。
ありますね ありま
はい。
すね。
でもまあその1.5倍のそのポリクロームのジョーカーはめちゃくちゃ強いんで、じゃあこれ拾ったからビルド全体変えていくかみたいになるのもまた面白いですよね。モッドがついてると価格も高くなるんで、一旦それ買うために手持ちのジョーカー売ったりとかしてお金工面するのもすごい面白いですよね。
いや、最初、まあ、ちょっとスコアの話でしたいんですけど、このゲームって、ポーカーでどうやって、なんでしょう、まあ、デッキ構築にしてっていうのを思った時、このスコアっていうものを出して、そのスコアに倍率をかけるっていうアイディアがすごいいいなって思ったんですよね。そのチップと、丸みたいな感じで、あれが2つに分かれてるのがまたすごい 絶妙だなと思っていて、それによってすごいスコアがインフレしますし、うんでうん、やっぱりインフレの楽しさっていうのはゲームに基本的に何でしょうね、根幹としてすごいあるものなので、
はい、
うん、めちゃくちゃそれが良かったなというのと、あとなんかこれでいいのかって思ったのは、そのスコアをクリアしたらクリアみたいな、スコアがあなんだろう一定数を超えてたらこのステージはクリアですっていうやり方でいいんだっていうのが、なんかスレイザースパイアとかであれば、なんでしょう、敵がいて敵を倒してって、ボスがいてボスを倒してみたいな感じですけれど、
はい、
まあ、単純にスコアをオーバーすれば、まあ、これはそれこそ幸運の大家様とかから来ている流れなのかなとは思うんですけれど、いやなんかそこが自分の中で、まあ、自分も似たようにこうなんでしょう、ステージによってスコアをクリアしたらOK みたいな感じのを昔スマホのゲームで出してたんですけど、なんか自分的に納得がいってなかった部分
だ
った
んで、はい、うん、いやでもすごくわかります、
うんうん、
なんかその相手が何もしてこない、
うん、
単なる殴り相手なだけでいいのかっていうところですよね、
うん、そうなんですよね、敵
っぽさないですもんね全然
そうそうそうなんですよ、まあけどこのポーカーっていうなんか抽象度の高いゲームだからこそ、なんかアブストラクトな感じだから、まあありなのかなっていう気は若干しましたね。もうちょっとこう具象性の高いものだと世界観があったりするとちょっとなんか納得感が薄いのかもなという気はしました。なんかそうですね。まあ僕ゲームの中でやっぱり内政が好きというか、自分でチクチクやってくるのが好き。はい、敵をこう倒して攻めてってみたいなんじゃなくて。内政を頑張る、なんかエイジオブエンパイアでひたすら自分の自陣だけ頑張ってるみたいなのが好きなんですけれど、まあそれを、はい、それだとその緊張感がなくてゲームにならないっていう、ストレスがなくてゲームにならないっていう問題があったんで、うんうん、やっぱりこうどっかでステージごとにこうボーダーを決めてここをクリアしてないとゲームオーバーみたいな感じにする必要性があるなっていうのは以前からずっと思ってたんですけど、はい、けどそれだとなんか納得感薄いよなみたいなのあったんですが、
うんうん、
まあバラトロがそれをやってたんで、まあありっちゃありなのかっていうのはちょっと思いました、ね、うん、まああと、
まあ、不思議ですよね、うん、なんでこれで成立してるのか
あのゾーニングがうまくいってるっていうか、そのまあ反動とそのブラインドごとみたいなとか、
はい、
ティアとかこう入れ子構造にこうゾーニングがされてて、まあ、それでまあモチベーションが保ちやすいっていう感じのもあるのかな、うん、これがもうフラットにステージ1ステージ2ステージ3みたいなずっとフラットだったらちょっとあの納得感薄いというか、確かに手応えは薄かったのかなって思うんですけど、
うんうん
うん、まあ3つごととかはでこう、
そうですね、このフロアの構造もすごいシンプルでうまいですよね、
うんうん、そうですね、
8階層あるんですけど、うん、その各階層が弱い敵、
うん、
強い敵で能力付きのボスっていう、なんかこれ以上ないシンプルな作りですよね、
うんうんうん、そうですね、いやはい、まああとそうだな、スコアの話でいくと、いやこの、まあ、ポーカーっていう題材自体がそもそもまあアナログですけど、その、
はい、
なんでしょう、このスコア計算に関してはもう絶対デジタルじゃなきゃできないっていうので、はい、めちゃデジタル向きなゲームだな、これはアナログゲームではできないなっていうのをすごい感じましたね、はい、うん、
うん、そうそう、でそのスコアの倍率の話がさっき出たんですけど、
はいはい、
まあ、そのチップ×マルチっていう、まあ、その2つの数字で倍率出してるんですけど、はいはい、マルチの方も足し算のマルチと、
あそうですね、
かける 1.5 みたいな
マルチが
あるじゃないですか。
はい、
つまりその3、4はその掛け算になってますよね。
うん、なってますね。
そう言わないけどそうなってるっていう。
なんかあれちょっと納得感が、
不思議ですよね、
なんでああなってるのかがちょっと分かんなかったですけど、うん、やってると気づくんですけど、
そうそうそう、
なんか
やってると、やっぱジョーカーの並べる順番で全然結果変わるじゃんみたいなの気づくところもなんか楽しい。
うんうん、
ここです
ユーザーフレンドリーではないと、うん
うん、なんか、まあ、けどでも発見の面白さを提供してるなというのは感じましたね、
うん、そうですね、うん、
で、その3つの要素があることで、当然ですけど、全部掛け算なんで、全部均等に上げるのが一番強い
そう
わ
で
け
す
なの
ね。
で、そうすると5枚のジョーカーのうち、じゃあその3種類取っていく方がいいよねみたいになるのも、ビルドの多様性に結構寄与してるなと思いましたね。
そうですね。いや、それは本当そう思いました。
マルチの掛け算のやつが一番強いんですけど、まあ、結局そればっか取ってたらマルチのベースが低くなるんで、
そうですよね。
よくできてますよね。
いや、あの数値分けるシステムは今後いろんなゲームで使われるんじゃないかなっていうか、僕は使いたいなって思いま
あ、
す。
なるほど、なるほど。あれ、でも、なんか、僕は、もう、ボードゲームしか作らないんで、今のところ、ああいう大きな数字を取り扱ったことがないんですけど、ビデオゲームの開発者目線で、バランス取れる感じがするんですかね？どうですか？なんか、
いや、
僕だったら
逆、
無理だなっていう。
ある程度バランス崩れてくれた方が、なんだろう、それ発見した喜びっていうのはすごい出ると思うんで、頑張って完全にバランス取ろうと思わなくてもいいんじゃない
あ、
のかなっ
確かに
てい
確
う
かに。
気はしています
そうで
ね。
すよね。これがその30分ぐらいでプレイできるローグライトのいいところでもありますよね。そのクリアできるときは大体バランスが壊れて、でもどうせそこでゲームが打ち切りになるから、
そうですね、
どん
そう
だ
で
け
す
壊
ね。
れたって終わるのがいいよねっていうのもありますよね。あ、で、今ちょっとその倍率の順番の話をしたんですけど、途中でそのボスの能力とかでカードが裏向きになるじゃないですか。で、裏向きになるんだけど、カードをソートする機能があって、そのソートでどのスートだか、どのランクだとかがある程度わかるっていう、これもなんか面白いですよね。そのアナログっぽさ
確かに ちょっとけど、個人的には卑怯な手を使ってしまってるような気
あ、そう
持ち
そう。
にな
ん
は
か
なっ
そう
ち
い
ゃったり
う、
します。
なんかプレイヤーにずるいことをやらせる。プレイヤーがずるいことをしてると錯覚させるというか、それで楽しませる部分はありますよね。
なるほど。
実際、あの状況になったとき、普段はその倍速の設定でプレイしてるんですけど、一旦ゲームスピードを落として、カードを目で追って、あ、これが、ここからここに動いたから裏向きだけど、これはハートのいくつだなみたいなのを予想するのが面白いですね。このなんか順列、まあ、そのカード順番みたいなのを扱ったゲームで、オクトパストラベラーがそういう感じだったんですけど、
そうでしたっけ？いや。
なんか敵の弱点が敵の下に表示されてるんですけど、弱点は絶対にその剣、槍、弓みたいな感じでアイコンが並んでて、絶対その順番で並んでるんですけど、それは最初ははてなはてなで見えてなくて、じゃあ剣と弓の間にまだはてなのアイコンがあるから、これは絶対槍だなみたいなのが分かるときがあるんですよね。
い
この
や、
システムすごい、まだ
なるほ
なん
ど。
か発展性あるなと今思ってますね。ボードゲームっぽさもあるんで。
確かにそうですね。確かに、アナログの方でめちゃ使えそうな感じはし。いや、僕はけど、ズルしちゃってる、ズルしたくない方なんで、ちょっとプレイしてって気持ち悪さが若干残る
でもなん
感
かわ
じ
か
はあり
り
ま
ます す。
ね。
いや、でも、ワケンさん、それ真面目ですね。すごく ゲームに対して
そうですね。そうですね。あとは、思ったのは、結局これ勝ち負けってこのスコアで決まるわけなんですけど、そのシンプルさがいいなっていう部分は思って、こういうスキルのシナジーがあるようなゲームで、例えば、古いので言うとダンジョンメーカーとかも、罠を仕掛けて、どれだけ効果があるかっていう。で、ダンジョンメーカーの時すごい嫌だったのが、どれだけ効果が自分の配置した罠がどれだけ効果があったのかっていうのが、いまいちよくわかんない
い
なっ
や、そう
てい
です
う
よ
の
ね。
が。
進むにつれてどんどん複雑になって、だんだん分かんなくなってきますもん
だん
ね。
だんわかんなくなってきて、一応モンスターとかにもいろいろスキルがあるみたいだけれども なんか勝てたけど、どういう風になってどうなって勝てたのかようわからんなっていうのがあったんですけど、このバラトラに関してはもうシンプルに数字の計算だけでスコアがっ
確か
ていう
に。
もので、瞬時にフィードバックが返ってくるんで、このジョーカー入れたらめっちゃ強くなったみたいなのが即時にね、分かりやすいっていうのが、強力なフィードバックになってて、それがすごいいいなっていうのを感じましたね。
そうですね。やっぱ数字を一本化したことの良さありますよね。あとはその、めちゃめちゃ数字が上がったときに、敵をワンパンできる数字が出たときに、スコアが燃え上がるじゃないですか。
そうですね。
あの演出めちゃくちゃいいですよね。
確かに。
あれは、なんかちゃんと、その、ワンパンしたときだけじゃなくて、 その3発目とかでもワンパンできる分のスコアが出ると、ちゃんと燃えるようになって
ああ、
るのも、
そう
なん
だっ
かよく
た
でき
の
てる
か。
なと思いましたね。
ああ、確かに。いや、あれ
しかもなんか
が
すごい
強。
低音が流れて、盛り上がるっていう。
ちゃんとあなた強くなってますよって、強いことをしましたよっていうのを返してあげる。いや、
そう
めちゃく
そう。
ちゃ重要ですね。
いいですよね。
あとはそうだな。他になんか話しておきたいこととかありますか？
そうですね。ポーカーにはない役がいくつかあるじゃないですか。
ああ、はい。
フラッシュでフルハウスすると、フラッシュハウスみたいな。これカードを書き換えられるからこそできるシステムで。それもなんかその、プレイヤーが発見する、ちょっとずるっぽいことを発見する良さだと思うんですよね。
あれはちょっと嬉しかったですね。こん
そうです
な、
よね、そうそ
なんか隠しスキル発動みたいな感
う。
じで。
なんか箱の外に出る感覚というか。で、そのポーカーの役のレベルを上げるのに惑星のカードを使うわけですけど、そのフラッシュハウスとかを出すと、その星のカードが出るようになる。で、その星もちょっと変わった星ですよね。エリスとか。
いや、気づ
こ
か
れ
な
も
かっ
かった
で
こ
す、そ
いい
この
で
仕
すよ
様は。
ね。あ、そう。これちょっと僕も本当にそうかわかんないんですけど、ジョーカーが店に並ぶタイミングが結構細かく作られてるなと思って、
そうなんですね。
アンロックされたジョーカー全てが候補に入ってるわけじゃなくて、例えば自分がお金をたくさん持ってるとき、50金とか20金とかかな、どっか持ってるときに、そのお金がたくさんあれば強くなるみたいなやつが出るようになる
ああ、なるほ
とか、
ど。
細かいこと結構やってるっぽいんですよね。
い
これ
や、
僕がプレイしてて感じただけなんで、実際わかんないですけど。
けど、絶対やってると思いますね。っていうか、やらないとうまくいかないと思うんですよ。そ
あ、そう
れ、
です
そ
よね、その
、
うそう。
いや、自分も、以前にこういうスキルのシナジーが発動するような、ログライクな感じのゲームを作ったのでわかるんですけど、
なるほど、なるほど。
単純に、例えば100個こうレリックみたいなものがあって、それをランダムに出すだけだと、シナジー発生してくれないんですよね、スキル同士の。なので、自分のゲームではやっぱりその、ある程度パターンを作ってましたね。そのシナジーグループみたいな感じで、これとこれはシナジーが発生しやすいみたいなんで、そのグループ何個かを組み合わせて、そこからランダムで出すみたいな感じなことをしていたんで、
なるほど。
やっぱりだいぶ、そう、このゲーム、そこどうしてるのかなっていうのはすごい気になってましたね。150個ぐらい確かジョーカーがあるはずなん
そうですね、
で、
150。
単純にランダムに出したら全然絡まないなみたいな感じで、面白くないなってなっちゃうはずなんですよね。
そういうこと、ボードゲームじゃできないんで、なん
確
か面
か
白い
に。
なと感じますね。
ああ、そっか。確かにできないですよね。
そう、ボードゲームでそういうことを、なんだろうな、その事象自体はできるんですけど、それをプレイヤーに隠してやるっていうことができないっていうのが、すごい大きいんですよね。
そうですね。確かに。いやー、それでは、じゃあ他に何かありますか？
そうですね。あと、まあ、UI すごくいいなと思っていて、まあ、単純にプレイしやすいし、動かしてて気持ちいいし、あとは、これってできないのかなと思ったことを結構やらせてくれるんですよ。例えば、タロットで自分のカードにエンチャントつけるのを、戦闘中だけにしてもいいのに、手札が表示されてる状態になったらいつでもやらせてくれるっていう、他の条件とかで自分の手札が表示されたりしたら、その時自分の持ってるタロット使わせてくれるっていうことの良さありますよね。
そうですね。あれすごい驚き。だから作者の方が結構発見っていうものに関して、意識が高いのかもしれないですね。
で、知りたいなと思ったことも結構知れるようになってて、まあ、デッキの内訳当然見れるし、で、戦闘中にデッキ見ると残りのデッキの内訳も見れるし、で、なんだったらジョーカーでデッキの内容が動的に変化するんで、それもちゃんと表示されるっていう括弧書きで、この気配りすごいなと。
そう
思
で
い
す
まし
ね。
たね。
そんな気配りすごいけど、デフォルトのなんだし、なんでしょう、CRT 演出とか見にくいなってすごい それは思いましたけど。けど、なんでしょう、ちょっとしたそのカードの動きとかがすごい気持ちよくできてるんで、すごいいいなと思いましたね。
で、ジョーカーも150種類デザインしてるのもすごいですよ。
ああ、確
ジョーガーとい
か
う一つのテーマだけ
に。
で。
確かに。
で、それも
野
なんか
心だ
穴開い
し。
てるものとか、半透明なのとか、ちょっと面白いのがあったりして。
そうですよね。なんか、結構形とかも、ちょっと、なんでしょう、変なやつとかもあったりするから。
あといくつかは、その、良くないなと思ってるところもあるんであ
、
すけ
ぜひぜ
ど、
ひ。
はい。トケンさんって、これ最高難易度までプレイされました？
あ、いや、そこまではできてないです、全然。
こ
何時間
れ、
やったかな。
最後やっぱ、やろうとすると、だんだん高難易度だと、その、いわゆる低層ループ、序盤でうまくいかなかったらやり直しみたいになっちゃうんですよね。序盤が一番きついんで。で、スレイザースパイアとかは最高難易度であっても10回連続とかで上手い人はクリアできるゲームなので、
そうなんですね。
なんか
な
やっ
る
ぱ
ほど。
負けたら自分のせいっていうその納得感がすごいあるんですよね。でもこのバラトロの場合はそういうスレイザースパイアが上手い人であってもちょっと序盤運ゲーすぎるなみたいなこと言われてたりするんで、まあ、一回クリアして終わりだったらいいんですけど、なんかずっとプレイするゲームじゃないなというのを感じましたね。
まあ、確かに。
で、あとは、ジョーカーを育成する要素があるじゃないですか。この条件満たしたらこのジョーカーどんどん強くなっていくみたいな。で、それをやるためには、複数のハンドをプレイした方がよくて、敵を倒さないように炙ることがあるんですけど、
あります
で、
ね。
それをやろうとすると、なんか敵をギリギリの状態にしときたいんで、電卓叩いて計算しなきゃいけないときがあって、それ結
なるほ
構
ど。
めんどくさいな。まあやんなくてもいいんですけど。
確かにその気持ち悪さはありますね。
で、他にも、まあ、ブースターパック開封するのがすごい楽しい瞬間で、まあ、タロットも惑星もジョーカーも嬉しいんですけど、普通のカードを増やすスタンダードパック、なんか開ける意味があまりにもなさすぎて、めちゃめちゃ弱い。ですよね。あれなんか挑戦した方がいい気がしますね。まあ、一
何
個
の
だけ
た
そ
めにあ
の
るの
ジ
か。
ョーカーでカードを追加するほど強くなるジョーカーがあるんで、それがあるとめちゃめちゃ強いんですけど、なんか普通にすでにあるカードをエンチャントした方がデッキの枚数増やさずに強くなるからいいし、やっぱ52枚に新たなカードを追加していくというその無意味さ、すごくあるなと感じました
そうですね。
ね。で、最後に、ボスの能力がいっぱいあるわけですけど、このボスの威圧度がなんかちょっと幅がありすぎて、特に自分が使った役のレベルを下げてくるボスめちゃめちゃ嫌じゃないですか。
嫌ですね。嫌では
い。
すね。
あとはその金を奪ってくるやつかな。マイナスまで奪われてしまうという。そういうその戦闘の外の領域にまで影響を及ぼしてくるボスと、まあ、そうじゃないボスで、ちょっときつさ違うよなというのは、特に高難易度だと感じましたね。
なるほど。いや、すごいな。高難易度、どれぐらいかけてクリアまで行きました？
そうですね。いやでも回数はそんなにかかってなくて、まあ、5回もかかんなかったですかね、多
お、
分。
すごい。
なんか、1個僕が強いなと思ったデッキがあって、そのスートが4スートじゃなくて2スートだけで始まるっていう
あります
デッキ
ね。
があって、はい。それは本当強くて、結構
フラッ
サクサクいきま
シュ
したね。
し放題っていう感じですか、
そうで
そ
す
れ
ね、
は。
はい。で、フラッシュが強すぎるっていうのも結構言われてそうです
ああ、
よね。
いや、それ思ったんですよね。だから、こ
はい。
れ普通に考えたら、なんかフラッシュデッキにするのが一番楽に強くなるばっかりで、
そうですよね。
他の役があんまり出てこなくないっていうふうに思ったんですよね。
ただ結構やってると、その結局ジョーカーが全ての数字を出すから、フラッシュだろうが、その役なしのハイカードだろうが、別に基本のそのチップとマルチはほとんど意味ないんで、だったら常にできるハイカードでいいじゃんみたいになるときは結構ある気がしますね。ただ序盤はやっぱりジョーカーなしで。手役だけで数字出さなきゃいけないんで、序盤フラッシュから立ち上げるっていうのは基本変わんない気はします。
それも若干気になったんですね。なんかもうちょっとポーカーさせてもくれてもいいんじゃないのかなってい
いや、そうですよね。
う。ポーカー部分の価値が なんか割と早い段階でなくなってしまうような気がしていて。
なんか作者の方はインタビューで全然ポーカープレイしないし好きじゃないみたいなこと言っ
そう
て
な
ま
ん
し
です
た
ね。
んで、はい。 これすごいですよね。それでよく作ったなと本当に思いますけど。
そうそうですね。まあけど、ポーカーっていう、まあ、ほぼ全ての人が知っているルールを使うことで、そのルール説明をはしょれるっていうのはすごいいいなと思いましたね。なんか、同じようなフォーマットで、なんか、できないかなっていろいろ考えたものの、ポーカーが結局一番いいんじゃないかっていう。なんかあります？なんかこのフォーマット結構応用がすごい効きそうな気がするん
ああ、
で
な
する け
ほど。
ど。
まあでも最近、その証明されてきてるなと思うのは、バラトルってスレイザースパイヤーじゃないですか。で、スレイザースパイヤーとして成り立つものは、オートチェスみたいにしても成り立つっていう、
ほうほうほう。
その対戦方式にしても成り立つ。
ああ、なるほど、なるほど。
バックパックヒーローが、スレイザースパイアみたいなインベントリー整理ゲームとして、まあ、ある程度成功して、今、バックパックバトルズがオートチェスみたいなインベントリー整理ゲームとして、すごい成功してますよね。
あ、そうなんですね。
はい。
知らなかったです。
なんかそう、このゲームも8人で対戦するとかのゲームしても全然できるだろうなと思って
ああ、
ま
な
する
ほ
ね。
ど。ポーカー対戦ゲーム。確かに。
で、新たな、そういうモチーフで言うと、スロットとポーカーがあるんで、そういうギャンブルでメジャーなものはとりあえずいけそうですよね。あ、
なんだ。
なんか麻雀のやつも最近、デモ
ああ、
版みたいなのが出て
そう
て、
なんですね。
はい。多分バラトロの影響でパッと急いで作ったのか、ちょっとわかんないですけど、なんか似てましたね。
作れそうですね。まあ、ただ、麻雀は、競技人口がまたポーカーからぐっ と
そうです
減
よ
り
ね。
そう。難しいですからね、あれは。やっぱり、
はい。
略を覚えるとか。この間、知人と話していたときには、その、小児はどうかっていうね、話が出てましたけど
ああ、それも結構難しい。でも、面白そうですね。どんどん自分でビルドしていくのは。あとはなんか、テトリスとかもいけそうな気はしますね。
ああ、なるほど。テトリス。テトリス。なんか、プロジェクト L みたいな。テトリスとまではいかなくても、プロジェクト L みたいな感じ。マッチさせてどうこうとかもいけそうなりますね。いや、作ってみたいけど、今作ってるゲームを完成させないと作れないからな いや、僕はもう十分話したいことを話せました。
そうですね。もう結構話し切ったかな。あとは、ちょっと細かい要素なんですけど、利息がありますよね、このゲーム。5ゴールドにつき1ゴールドかな、もらえるっていう。ゴールドじゃなくてドルか。これ、オートチェスから来てると思うんですけど、まあ、利息がもらえるように、ギリギリのところで戦っていく方が偉いっていうのが、オートチェスのその仕組みで、で、特にこのゲームの場合は敵の強さがあらかじめ完全に表示されてるんで、ギリギリで戦うっていうのはやりやすくなってて、まあ
なる
いい
ほど。
仕組みですよね。その一方
そうです
で、
ね。
少ないハンドで倒した方が、残りハンド数に応じて報酬もらえるっていう要素も低難易度だとあるんで、その利息を狙うか、それとも強くしまくってワンパンで倒してハンドを狙うかっていう、まあ、そこの選択をプレイヤーに委ねてるのも結構、まあ、自由度あって、面白いなという感じましたね。
そうですね。それで負けた時が、自分のせいだってなりやすいのがいいなって思いましたね。
はい、そうですね。そうそうそう。運じゃない。まあ、どっちの道でもプレイヤーが選べるよという。あ、あとあれだ。チャレンジモードってまだプレイされてないですか？
あ、してないです。
なんか20個のお題があって、結構変わった状況からゲームを始めさせられるっていう、このジョーカーを持ってる状態で始めるとか。あるんですけど、そっちで、その指定されたジョーカーを使うことで、あ、こういうシナジーがあるんだなと分かったりするのも結構よくできてるなと
いい
思いま
で
した
す
ね。
ね。なるほど。
課題でやると同時に、まあ、チュートリアルでもあるという。だからそのチャレンジモードも、なんか最後の方の難易度が、ちょっとクリアさせる気ないだろうっていう、クリアする気はあるんだけど、楽しませる気ないだろうって感じかな。
なる
ジ
ほ
ョー
ど。
カー全く使えないとか、そういうのになって
ひ
る
ど
ん
い。
で。はい。
なるほど。このシナジーをどういうふうに設計してるんだろうっていうのは、なんかすごい気になりましたね。どう、なんか簡単にシナジーを作れる メソッドがあるのかなっていう。
まあ、でもやっぱりそのゲーム内に存在する要素を書き出して、そのそれぞれに、例えば数とか4種類あるんで、その4種類それぞれの浄化作ったりとか、役がいくつかあるんで、その役それぞれのを作ったりで、でそもそも役同士のシナジーとかがある。まあ、それを、このゲームは使い方を発見した感じがしますよね。要は、ペアが役に含まれていればいいことあるみたいな状況があって、その、ワンペアでも発動する、ツーペアでも、フルハウスでも発動するっていう、そこはすごいよくできてるなと思いましたね。
あれ嬉しいで
マージ
すよ
ャンっ
ね。
ぽいんですよね。マージャンって役が複合するのが面白いところで、でもポーカーはそうじゃないんですけど、バトルの場合は、ジョーカーによって役が複合することを可能にしてるっていう、
なるほ
いい
ど。
ですよね。
今日たまたまやっててうまくいったそのシナジーが、その効いたそのスキル構成、デッキ構成が、フェイスカードにゴールドスキルがくっつくやつっていうのと、あと全部のカードをフェイスカードとみなすっていうやつと、でさらに吸血するようなカードですね。で、丸がそのかける0.2がそのスキルを吸い取ってスキルなくしちゃって、そのかける0.2を吸収してどんどんそれで増えていくっていうやつがあって、それが加わるとカード出すたびにそのかける0.2が5枚分で、だからかける1.0になり、かける2.0になりってどんどん増えていくみたいな感じになるんですよ。
出したカードが全て黄金になり、で、黄金になった
そ
瞬間に、その黄金の能力を使うこともなく、
そ
吸
うなん
血鬼
で
に
す
吸
よ。
血されて倍率に変わっていくというやつですよね。
そうですね。
あれ、3枚コンボですもんね。めちゃめちゃ気持ちいいですよね。な
そう
かなな
ん
か
で
でき
す
な
よ。
いから。
だからそういうのをやっぱり事前に設計しておくのかどうなのか。で、やっぱり開発者としてはこういうやつをいっぱい用意しておきたいなっていうのは思うんですよね。
いや、そうですよね。これ、どうなんですかね。僕は結構自分でプレイしながら、こういうのあったらいいのになと思ったのを追加していくタイプで
ああ、なる
す
ほど、
ね。
なるほど。
なんかビデオゲームでも、なんか、ちょっとどなたか忘れましたけど、有名なアクションパズル作られてる日本の方が、そのテストプレイとかでバグっぽい挙動を見たときに、これって実際にゲーム内のパズルにできるんじゃないかみたいなことを考
ああ、
え
な
る
る
み
ほ
たいなこと
ど。
言ってて、それすごいいいなと思いましたね。
なるほど。そういうやり方がいいのか。なんか、その要素を、まあ、この今回ので言うと、その A を B とみなすみたいな、なんか A を B とみなして、その B には何かが、B には C というものが付与されて、で、C をかき集めて D になるみたいな感じに、こう、抽象化ができる と思ったので、だから、その抽象化したやつに、その A、B、C、D に何かしらをこう割り当てていけば、いろんなものが作れたりしないのかなっていうのを思ったりはしましたね。
確かにそうですよね。まあ、さっきもそのゲーム内の要素を書き出すっていう話しましたけど、やっぱりそのフェイスカードという要素と倍率という要素だったり、まあ、そのゴールドカードという要素だったりを、まあ、その矢印でつないでるだけですもんね。
そうですね。
それは結構やりやすいやり方な気がしますよね。
って思ったりしたので、いや、こういうの作ってみたいなと思った次第です。いや、じゃあこんなとこですかね。話し切りましたかね。あります？まだ。
いやー、そうですね。結構話し切った感じしますね。
いやー、勉強になりました。
あ、いえいえ、こちらこそ。は
じゃあ、ありがとうございます。では、今日はこんなところでありがとうございました。
い、ありがとうございました。